本語の SBS です。
今日は日本の京都を拠点に活動するジュエリー作家の菊池瑠衣さんにお話を伺います。菊池さんは現在シドニーのジャパンファウンデーションで行われているエキシビション Shifts in Japanese Materiality に作品を3点出展されています。菊池さんは京都生まれで、子供の時にシドニーに移り2008年に日本に帰国されました。シドニーではシドニー大学でビジュアルアーツの学位を取得し、帰国してからは兵庫県にある伊丹ジュエリーカレッジで学びました。このインタビューには同じくエキシビションに作品を展示されている彫刻家の竹村雄介さんも同席され発言もされています。今月13日に放送したインタビューでは竹村さんに主にお話しいただきましたが、今回はマイクを菊池さんに向けてお話を伺います。菊池瑠衣さんには海外からの影響を受けて海外で制作活動を行う日本人アーティストとしてのアイデンティティについてや、今回展示されている作品についてお話を聞きました。
日本人で外国で異国で、その日本をベースに、自分は日本語ベースですから、創作活動するっていうのは、葛藤する、他の周りの人とは全然違うし、
そうなんですよ。自分ともね、自分との戦いやし、社会との戦いやし、で日本にまだ戻ったら、向こうの偏見のなんとかかんとかとかの戦いやし、もう複雑ですね。だってだから雄介さんが先ほどおっしゃってたように、自分いろいろ影響を受けて、で日本の影響を受けるとか、オーストラリアの影響、勉強させてもらって、考え方の影響とか受けて、で自分のやり方、自分の世界観、を提案するしかないんですよ。で私の作品も3つシリーズを今回展示させていただきまして、で1つは古い鉄釘から作ったジュエリーを展示させていただいてるんですけれども、私はただ単おじいちゃん の祖父の古い道具を発見して、で私ジュエラーですから道具好きなんですよ。だから、だからこう道具箱を発見して、ええもんがよう上がるわって喜んでしまうんですよ。である日古い釘を発見して、でやっぱり道具って用途がないと存在する意味がないじゃないですか。だから死んでから、亡くなってから、何十年もほったらかしにされて、かわいそうやなと、何かしてやりたいと思うんですよ。だからそういうふうに素材にこう命を吹き込むのはなんか日本人らしいじゃないですか。材料とか素材を大切にする、命が持ってるって、そう宗教的じゃないけどそういう感があるじゃないですか。それは日本人っぽいなと思って、いやその時は思ってないですよ今ああなるほどそんなことしてたんや日本ってそういうものを大切にしてもう最後まで使うじゃないですか、本当はね。今の使い捨て文化ではなく、例えば着物でしたよ、今日着物着てるんですけどね、反物を着物に仕立てる、でもうあかんくなったら例えば中が内側の方があかんくなったら一重にするとか、それでその後またほどいて、クッションカバーにするとか、雑巾になるまでにもううまく材料を使うんですよ。そういうもののうまいことの使い方は本当に日本人の、いいところではないかなと思うんですよ。
そういうところがそのご自身 のスタイルといいますか、作品の中で そのご自身らしさにつながっているんでしょうか。
だと今気づいてね、じゃないかなと思います。2つ目のシリーズはね、ペットボトルで 作ったあのジュエリーシリーズなんですけど、うんはい、ペットボトルある日ね見てたら、あ、こんなこれ綺麗やんと気づいて、でいろいろ実験するんですよ。でそれはやっぱりシドニーで学んだあの美術学が、はい、あの力になったんですよ。で実験実験してもう1年以上かけて、で今展示させてもらってるシリーズ、10年くらい続けてやってるんですけれども、そっちのシリーズも、はい、になりまして、やっぱりこう物の価値も問いたいですね。今の使い捨て社会、価値はなんだ、なんでこれはただ捨ててもいいのか、物に意識してほしいですね。それはまあ、お客さんの、まあ、お客さんに要求していることなのかな。やっぱり物として何でもいいものになるじゃないかなと思って。見るんで、なんか話が複雑になりますけれど、3つ目のシリーズがありまして、透かし彫り、透かし彫りっていう伝統技法があるんですけれども、はい、でもそれはね西洋の技法であり東洋の技法で、まあ、同じようなものなんですけれども、うん、私は切り紙を使うて、でデザインをするんです、はい、で私は町のお花とか雑草、雑草からイメージして、雑草からいろんな力をもらってるんですけれども、それを切り紙にこう写すって言ったらちょっとおかしいですけど、切り紙にデザインして、でそれを地金に写して、でそれを切り抜きしますんですけれども、それもなんで雑草は雑草なん、雑草は一番強い植物からやっぱり生命力がもありますし、で今展示させてもらっているのは、一つはランタナなんですわ。ランタナで、ランタナはオーストラリアでは雑草なんですよ、もう皆さんに嫌われてる、嫌われるぐらいの雑草なんですけれども、でランタナ自体は一生懸命生きてんのに、
そうですね、
なんでこんな変なレッテルをつけられるねんって、私は10歳の時にそういうの気づいて、私シドニー湾一人で、まあ、今やったら危ないかもしれないけれども、一人で散歩してこうランタナ見て、そういうことを感じてたんですよ。で私は高校もシドニーだったんですよ。でその時、高校の時になんか政治がおかしくなって、ポーリン・ハンソン時代からも私が育ったんですよ、実は。だからなんか人種とか何々人とか、なんでこんな変なラベルが人間にも使うのかなと、そういうことは子供の頃からずっと感じてて、やっぱり今もそう影響してるんやね、アイデンティティっていうのは。
なるほど、
ね、いや無意識でしてましたけれども、
ゆうすけさんのおかげで今日やっぱりそうやったんやなって。
ちなみにお聞きしたいんですけれども、お互いの作品をどう思ってらっしゃいますか、木村さん。
そうですね、いや見ました。まあルイさんの作品すごい繊細で植物的なその感じがすごく出てて、まあ、僕も実際ですね、その今まで作ってきたものの作品、まあ、植物を連想させるような形が多いんですね。なぜかは分からないんです。なぜその植物的な、その自然的なオーガニックな形のものを作ってきたのかは分からないんですけれども、まあ、ルイさんの作品を見た時に何かその共通する何かを感じるとこはありましたね。
なるほど、はい、ちなみに木村さんの作品を見て何か、いや
大事印象は危なっ
まあガラス
だから、さっきのね、用途を取られるって何使うのって、いやそれは
なるほど
思ってしまうんですよ、まあ、いいですかね、うんうん、あこれ飾るの、ね、こういうものを飾れる家に住みたいわまずっていや、やっぱり物を作ってますから、いやこの穴掘るの大変やったなとそういうところから言ってしまうんですけれどもね、うん、でも、今の展示 されてる作品は、天井から吊り下がれてるんですよ、はい、でしかも、球ガラスの球玉、
あ真ん中のですか、あれは一応樹脂ですね、
うん、あ樹脂なの、はい、あれでしか止まってませんから、この重い壺の形の下ガラスがこう 球体でしか浮いてませんから、なんかすごい緊張感があるんですね。
なるほど、
白いガラスやからやっぱり落ち着きやすい、なんかこうカーブ、曲線、綺麗な曲線があるからこうわーって心を落ち着かせるんですけれども、この球体でしか浮いてへんからなんか緊張感。
なるほど、
うん、そう、う
ん、いいところ
で、なんかどっかで気を張ってるっていう感じやね。
sbs.com.au/japanese で日本語の他の物語もお聞きください。